ッセージをいただきます。
ただいまマタイによる福音書22章の23節から33節までをご一緒にお聞きしました。始まりの23節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その同じ日、復活はないと言っているサドカイ派の人々がイエスに近寄ってきて尋ねた。復活なんかありませんよね。そう言いながらサドカイ派と呼ばれるグループの人たちがイエス様のもとにやってきたのだと、ここに言われています。で、この時代エルサレムに設けられた最高法院の議員を構成する人たちの中で主な党派が2つあったのだということがよく知られています。それはファリサイ派とサドカイ派です。で、最高法院というのは70人の議員からなる議会ですけれども、ただ法を定めるだけではなくて裁判も行ってました。ですからこの最高法院がイエス様を十字架につけると殺すのだということを最後には決定をすることになります。で、その議会の構成員の中にファリサイ派とサドカイ派の人がいた。よくこう並んで言われるんですが、人数の上ではファリサイ派の方がずっと多かったんです。サドカイ派は大変少数派だったと言われています。で、しかしサドカイ派というのは人数こそ少ないのですけれども、それを構成している人たちというのは大祭司をはじめとして神殿守衛長とか、その他エルサレム神殿で毎日捧げられている礼拝を取り仕切るような立場の上級の祭司たちでした。神殿では毎日多くの人がやってきて献金をしたり動物の生贄を捧げたりしていましたけれども、その神殿に捧げるために神殿の中でだけ通用するお金への両替をしたり、あるいは捧げ物のための動物を神殿の境内で買うと、その収入というのは結局サドカイ派の人たちの懐に入るような仕組みが当時出来上がっていました。ですからサドカイ派の人たちというのは人数は少なかったけれども大変裕福な人たちだったのです。そして裕福であったのに加えて毎日の礼拝を握っているわけですから、数は少なくてもファリサイ派の人たちからするとサドカイ派無視はできなかったんです。単純な数字だけではない不思議な緊張関係というのがこの2つの党派の間には存在していました。で、多数派のファリサイ派の人たちは神様がお求めになることを厳格に守ろうという思いから聖書を丹念に読もうとする人たちです。律法の言葉の意味というものを深く考えて律法に従って生きていこうと願う。そしてそのためにモーセ五書といわれる旧約聖書の最初の五巻、創世記から新明記までの五巻だけではなくて、その後に続いている他の旧約聖書の文書も注意深く聞き取ろうとしていました。実は旧約聖書の最初の五巻には亡くなった人が復活するという話は出てこないんです。しかし旧約聖書全体となると、例えば列王記上の17章のところで預言者エリアがヤモメの息子を生き返らせたという話が出てきます。列王記の上17章の21節と22節をお読みします。私の聖書だと562ページです。562ページ、列王記上17章の21節22節です。彼は子供の上に三度身を重ねてからまた主に向かって祈った。主よ、我が神よ、この子の命を元に返してください。主はエリアの声に耳を傾け、その子の命を元にお返しになった。子供は生き返った。 やもめの子供が死んでしまったけれどもエリアがお祈りをすると生き返ったという不思議な話が出てまいります。あるいは他にもまだたくさん出てきます。義人であったヨブは絶望と病気の中にあって自分の命がついに絶える、そして自分自身が土と塵に戻った後もう一度神様によって復活させられるのだという希望を抱きながらこんな言葉を語りました。ヨブ記の19章25節から27節までをお読みします。800ページです。800ページ、ヨブ記の19章25節から27節まで。私は知っている。私をあがなう方は生きておられ、ついには塵の上に立たれるであろう。この皮膚が損なわれようとも、この身をもって私は神を仰ぎ見るであろう。この私が仰ぎ見る、他ならぬこの目で見る。腹の底から焦がれ、腹綿は耐えいる。大変な思いをしているヨブがですね、死んだ後神様がきっとあがなってくださる、そしてこの目でもう一回神様を仰ぎ見ることになる、そのことを、腹の底から焦がれ腹綿は耐えるというふうに言っている言葉です。でさらに預言者のエゼキエルは誠に大勢の殺されてしまったイスラエルの民が復活させられる幻を神様から示されて有名な枯れた骨の復活の預言をしました。これはエゼキエル書の37章9節と10節です。1357ページです。1357ページエゼキエル書37章9節10節です。主は私に言われた。霊に預言せよ。人の子よ、預言して霊に言いなさい。主なる神はこう言われる。霊よ、四方から吹き来たれ。霊よ、これらの殺された者の上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生き返る。私は命じられたように預言した。すると霊が彼らの中に入り、彼らは生き返って自分の足で立った。彼らは非常に大きな集団となった。こんなふうに旧約聖書全体に目を向けるならば、死んだ人たちが復活させられるという大変不思議な言葉がところどころに出てくるわけです。ファリサイ派の人たちはこういう聖書の言葉を心に留めて、聖書の中に述べられているのだから復活というのはきっとあるに違いない、そう考えていました。一方サドカイ派の人たちはそうは考えないんです。エルサレム神殿での礼拝では聖書が用いられるのですけれども、それはモーセ五章という最初の五巻だけに限られています。ですからサドカイ派の人たちにとっては聖書というのは実は創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、そこまでなんです。そしてそこには死んだ人が復活させられた話は出てきません。ですからサドカイ派の人たちにしてみると死者の復活なんかはないのだということになるわけです。それに加えてサドカイ派の人たちは礼拝から上がる収入で生活をしていましたから、大変現世的に物事を考える人たち、現世主義者と言っていいと思います。神殿というのは毎日礼拝が捧げられる場所ですけれども、そこはサドカイ派の人にとっては自分たちの暮らしがそこで成り立っていく場所であるわけです。ですから ファリサイ派の人たちが復活のことを真剣に考えるということは理解できないんです。で、確かにファリサイ派の人たちもですね、不思議な議論をする場合があるんです。当時交わされていた大変有名な議論はですね、人間が復活するときにその人というのは体だけでよみがえってくるのか、それとも死んだときに着ていた服を着たままよみがえってくるのかという議論がされていたそうです。で、これはサムエル記上の28章の13節から14節のところで、サウル王が預言者サムエルを口寄せの女を通して呼び出すという場面が出てくるんです。で、その時にサウル王はですね、上着の様子でサムエルだと分かった口ぶりで聖書は書かれてるんですね。で、その箇所を取り上げて、これ復活なのかそうでないのかということをファリサイ派の人たちは論じ合ってたそうなんです。サムエル記の上28章13節14節を読みします。475ページです。旧約聖書の475ページです。475ページ、サムエル記上28章の13節14節、こんなふうに書いてあります。王は言った、恐れることはない、それより何を見たのだ。女はサウルに言った、神のようなものが地から昇ってくるのが見えます。サウルはその女に言った、どんな姿だ。女は言った、老人が昇ってきます、上着をまとっています。サウルにはそれがサムエルだと分かったので、顔を地に伏せ礼をした。で、これ復活なのかっていうと、もちろん違うんです。これ口寄せの魔術師が作り出した虚構に過ぎないことを、ファリサイの人たちはですね、これが復活じゃないかってそう思う人が中にはいたわけです。で、この時そのサウル王は服装でサムエルだって分かったから、復活する時にはきっと亡くなった時の服を着て復活してくるんだろうって、そういうことを考える人がいたわけです。ところがファリサイ派の中には、これはもちろん復活じゃない、口寄せの、魔術師が喋っている虚構で、こんなのが復活であるはずないって考える人もいるわけです。で、そういう人たちは、もしもそんなふうに復活の時にいつも同じ服しか着られないんだったらつまらないし、やがてその服が傷んでボロボロになって着れなくなった時にはどうするんだってな、そんないささか程度の低い議論をファリサイ派の中で交わしてたようです。で、サドカイ派の人たちというのは大金持ちのですね、大変裕福な貴族的な人たちなわけですから、そういうファリサイ派の議論が程度が低くなるのを見聞きしていてですね、心の中では愚かだなってあざけってしまうわけです。で、シエスの前にやってきた時にも、そういうあざけりの思いが心の中にあるものですから、復活なんかありませんよねって言ってやってきて、そしてその後、到底これは実は真剣な議論とは思えないような極端な問いかけをしてきます。マタイによる福音書の22章に戻りますが、24節から28節にかけてサドカイ派の人たちこんなことを言うんです。先生、モーセは言っています、ある人が子がなくて死んだ場合、その弟は兄嫁と結婚して兄の後継ぎを設けねばならないと。さて、私たちのところに七人の兄弟がいました。長男は妻を迎えましたが死に、後継ぎがなかったので、その妻を弟に残しました。次男も三男もついに七人とも同じようになりました。最後にその女も死にました。すると復活の時、その女は七人のうちの誰の妻になるのでしょうか。皆その女を妻にしたのです。この問いというのは実はふざけた問いです。自分たちのところに七人の兄弟がいたと言ってですね、まるでなんか知り合いのところで起こった実話みたいな 調子で喋ってるんです。例え話や架空の話として尋ねるならばまだ聞きようがあると思いますけれども、しかし私たちのもとに7人の兄弟がいてなんていうんですね、そしてその兄弟が次々にその一人の女性を妻にして、みんな子供を設けないで死んでしまったなんていうことは実際に起こりようがない話です。でもファリサイ派の人だったらこういう話には大喜びして飛びついてですね、結局答えが出なくて頭を抱えてしまうだろうということを見越して、サドカイ派の人たちは冗談交じりにこういう問いをぶつけているわけです。でこの問いの中には、復活を信じるファリサイ派へのあざけりの気持ち、それからシュエスのことも軽く見てバカにしている気持ちがですね、入り混じって現れている、そう言っていいと思います。でこういうサドカイ派の問いかけというのは、こう決して真剣な問いではなくて戯れ事みたいなもんですから、わざわざ聖書の中に記録する必要もない程度のことだったかもしれません。で少なくとも質問しているサドカイ派の人たちにとってはそうなんです。復活の時にこの人誰の妻になるんでしょうって、もうそもそも復活なんか信じてないんですから、ですからどうだっていいわけです。イエス様がどんなお答えをなさったからといって、それによって目から鱗が落ちたみたいに考え方を改めるとかですね、劇的に生き方が変わるなんてことは起こりようはずがない。もともと真面目に聞いてないんです。そしてそのことを表すかのようにですね、今日のところでサドカイ派の人たち質問はしてるんですけれど、イエス様がお答えになったところではもう姿が見えなくなっています。出てこないんです。33節最後のところを見ると、イエス様の言葉に驚いて感心しているのは群衆と言われてます。サドカイ派の人たちじゃないんですね。でサドカイ派って裕福な貴族ですから、群衆の中にサドカイ派が隠れるはずはないんです。いればですね、サドカイ派って書かれるに決まってる、そういう人たちです。ですからサドカイ派の人たちはですね、戯れに質問だけしておいて、シエスが答えておられる間にさっさとどっかに立ち去ってしまってる、でそういうふうになってるわけです。で質問する人が全然真面目に尋ねていなくて、答えた時にはもうその場にいないほどの、そんな質問なんです。それなのにどうしてそんな相手にならないような質問が聖書の中にわざわざ記されてるんでしょうか。しかもこの質問というのはここ見ると、この、復活についての問答というご畜体で見出しがついているところの下見ると分かりますけど、マタイによる福音書だけじゃなくてマルコによる福音書にもルカによる福音書にも同じ話が書かれているってここにあるわけです。どうしてこんなに3つの福音書がですね、こんなたわいもない話をわざわざ載っけるんでしょうか。で理由は一つです。でそれはここで問われていることが復活に関わる問いだからです。サドカイ派の人たちは復活のことなんか信じてませんから、答えなんかどうでもいいと思って立ち去ってしまうんです。この女性が七人の兄弟の誰の妻だってどうだっていい。ところが驚くべきことはですね、神様はですね、それほど思いのない人の口を用いても物事をなさるんだっていうことがここには語られてるんですね。神様は信仰について熱心なですね、経験な人だけを用いになる、そう決まってるわけじゃないんです。自分自身では神のことなんか何も考えない、そういう人の口を通しても実は神様が本当に信じるべき事柄の糸口を聞かせてくださる場合があり得るのだ。でここでのサドカイ派がまさにそうなんです。今日のところでサドカイ派自身は決して復活を信じてません。で復活を信じてないということはどういうことか。私たちの命の誠の主人であって、命を与えることも取り去ることもおできになる、また復活することもおできになる、そういう神様がおられるんだということを信じてないということです。サドカイ派の人たちにとって神様というのはですね、 誠に名目的な、ノミナルな存在なんです。大変これ不思議なことですし、また、恐るべきことだと言わなきゃいけないと思いますが、サドカイ派の人たちが毎日毎日エルサレム神殿の礼拝を取り仕切っている、そういう人たちです。ところがそのサドカイ派の人たちにとって神様っていうのはですね、自分たちが利益を上げ裕福に過ごすための道具なんです。神殿っていうのは自分たちがお金儲けするための装置であって、命の支配者である神様に恐れを持って仕える、そういう場所が神殿だと思ってないんです。神様は蘇らせるはずがない、人間というのは生まれて死んでってそれだけだって思ってるわけです。ところが神様はそういう不信仰なサドカイ派の口をお持ちになるんです。サドカイ派の人たちを、登場させて、そして実はこのところでイエス様に質問させることを通して、この人たちに用いられるということはどういうことか、信じてる人だけじゃなくて信じてない人も、神様のことなんか何にも考えない人も実は神様のご支配のもとに置かれ用いられることがあり得るんだということを改めて知らせてくださるんです。で、さてサドカイ派の人自身は誠に真剣味のない質問をしました。でイエス様はそれに対して真正面からお答えになります。でまず最初の答えは29節です。29節イエスはお答えになった。あなたたちは聖書も神の力も知らないから思い違いをしている。サドカイ派の人たちをイエス様は痛烈に批判します。あなた方の問い、それ自体が思い違いで見当外れの問いだ。それはどうしてか、あなたたちが聖書を真剣に聞こうとしなくて、従って神様の力も知らないためにとんちんかんなものの考え方になってるんだって、そうおっしゃるんです。あなたたちは聖書も神の力も知らないから思い違いしてる、見当外れのことを尋ねてるっていうんです。サドカイ派の人たちにとっては神殿っていうのは自分たちがお金儲けするための場所でした。神殿には下級祭司たちがやってきてくじを引く、そして勤めに当たったなら本当に感謝して喜び勇んで、その勤めに当たって香を焚いたり生贄を捧げたり民衆に祝福を与えたりします。そして民衆もそういう様子を見て神様が本当に自分たちと共にいてくださるんだと信じて、慰めよけ力を与えられて各々の生活に戻っていきます。礼拝の場所ってそういう場所です。ところがサドカイ派の人たちはですね、そういう生活が仕組みとして毎日成り立って機能してさえいれば、濡れて庭で自分たちの懐にお金が入ってくるって思ってるんです。ですから聖書というのは言ってみると、毎日のルーチンワークを、書いてあるマニュアルみたいなものになっていきます。そこにどういう言葉が語られて何を言おうとしているのか、そんなことよりも毎日毎日とにかく仕組みとして、つつがなく神殿の礼拝が捧げられて犠牲が捧げられたらいい。ですから、もう分かってるって思い込んでるもんですから、だんだんだんだん聖書の読み方もですね、いい加減に浅くなってくるんです。で、そのことが実はここに現れてるんです。24節のところでモーセはこう言ってるっていうふうに言って、ある人が子がなくて死んだ場合、その弟は兄嫁と結婚して兄の後継ぎを設けねばならないと言ってるって言うんです。で、実はこの引用って不正確なんです。これに似た言葉というのは新明記の25章5節に確かに出てきます。しかしちょっと違う言葉、違う言い方なんですね。弟の話ではなくて、死に別れてしまったその奥さんの話なんです。奥さんがその家にとどまらなきゃいけないって新明記には書いてあるんです。で、それをサドカイ派の人たちは、要するにその家にいて結婚するんでしょっていうふうに、弟の話だって事柄が分かってると思ってですね、聖書の言葉その通り引用できないほどになってます。 で、このサドカイの人たちは神様が、御言葉を持って私たちを支配するなんてことを、考えなくなっているもんですから、復活も信じない。復活が何のための出来事なのに起こるのかなんてことはもちろん考えないわけです。新明記を開いてらっしゃいますね。じゃあ新明記の25章5節読んでみます。ですね、319ページです。319ページ新明記の25章5節、兄弟が共に暮らしていて、そのうちの一人が子供を残さずに死んだならば、死んだ者の妻は家族以外の他の者に嫁いではならない。亡夫の兄弟が彼女のところに入り、めとって妻として兄弟の義務を果たし、彼女の産んだ長子に死んだ兄弟の名を継がせ、その名がイスラエルの中から絶えないようにしなければならない。だいぶ言葉が違っているのがお分かりいただけると思います。サドカイ派の人たちはですね、要するに弟がめとればいいんでしょっていう、そのことしか考えてないわけです。実は何のためにじゃあ、その弟、あるいは場合によってはもしかしたら弟が死ねばお兄さんがめとるということもあるかもしれませんが、兄弟が、その女性をめとらなきゃいけないか、それは、死んだ人の、名前がもしそのままだと耐えてしまう。だけど兄弟が、その女性を妻に迎えて子供を生まれさせて、その時にはそれは弟の子供になるんじゃないんですね。亡くなった人の家を継がせる、つまり一つの家も、滅びることなくずっと続いていくためのなんです。そしてそれはなんでそうなのかというと、実は、イスラエルが全体として生き延びて、そして最後に神様の皆を褒めたたえるため、神様の皆が崇められるためにそのようになっているんです。そして復活というのも実はそうなんです。復活というのはですね、私たちがめとったり嫁いだりして自分自身の都合や自分の生活を営むために起こることではないんです。そうではなくて、聖書全体の中から言うと、復活というのは命の源である神様を心から礼拝し、全身全霊をもって神様を褒めたたえる、そういう生活に向かって私たちはよみがえらされるんです。ですからイエス様はサドカイ派の人たちを批判した後、30節でこうおっしゃいます。復活の時にはめとることも嫁ぐこともなく天使のようになるのだ。天使っていうのは神様の御前に仕えていて、神様の御心に沿うことだけをやって、そしてそういう仕方で神様の栄光を表していく、そういう存在です。私たちが復活するっていうのは地上の生活をもう一度生きるっていうことではないんです。天使たちみたいにされる、私たちが永遠の命の中によみがえらされ、永遠の命を生きることをもって神様の皆を褒めたたえ賛美する、そういうものへと生まれ変わらされる、完成されていくことなんです。そして実は私たちに今日命が与えられているってことも、実はそういう目的のために生まれさせられ生かされているんです。神様はこの世界をお作りになったときに、この世界一つ一つ良かった良かったって言いながらお作りになる。そして7日目の安息日には、作られたものすべてと一緒にですね、命を本当にいいねって言って喜ぶように作られている。でそうであるならば、6日目に作られた私たち人間というのは神様と一緒になって、そして他のものはみんな、機械的にですね、神様を称えるように作られてますが、私たち人間というのは意思を与えられていて、自分からの思いを持って神様本当にありがとうございますというふうに応答するために私たちは命を与えられているんです。私たちの命というのは本当は神様を賛美する、神様の皆を称える、そのことのために作られている命です。ですからイエス様は、復活の時にはめとることも嫁ぐこともなく天使のようになるのだ、そういうふうにお答えになりました。でこういう主イエスの言葉に触発されて、使徒パウロはコリントの信徒の手紙1の15章で、 復活の体という議論をします。でこんなふうに書き記しました、コリントの信徒の手紙第1の15章42節から44節までお読みします。322ページです。322ページ、コリントの信徒の手紙15章の42節から44節まで。死者の復活もこれと同じです。まかれるときは朽ちるものでも朽ちないものに復活し、まかれるときは卑しいものでも輝かしいものに復活し、まかれるときには弱いものでも力強いものに復活するのです。つまり自然の命の体がまかれて霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから霊の体もあるわけです。パウロが言っていることというのは、復活というのは私たちの生活がもう一度繰り返される、地上での悩みが多く痛みや苦しみの多い、また不本意なことも多い、この生活がもう一回繰り返されるというのと違うことなんだって、そういうことを言っているんです。今私たちが肉体を引きずってこの地上で生きているのとは違う、もっとずっと強く輝かしいものに私たちは復活させられる。でそういうふうにパウロは語ります。主イエスがですね、人が復活するときには天使のようになるのだと教えてくださったことをパウロはそんなふうに言い換えているわけです。ですから実は私たちが自分の復活について生きている今のこの肉の体から自分のよみがえりをイメージするということはできないんです。私たちが今持っているこの体での生活がもう一回始まるのではなくて、もっとずっと違う別の体が与えられるんだ、そういうふうにイエス様もおっしゃってるし、パウロも語ってるんです。イメージできないんですけれど、しかしパウロはこの同じ15章の先のところでこんなふうに言います。15章の47節から49節です。こんなふうに言ってます。最初の人は土ででき地に属するものであり、第二の人は天に属するものです。土からできた者たちはすべて土からできたその人に等しく、天に属する者たちはすべて天に属するその人に等しいのです。私たちは土からできたその人の似姿となっているように、天に属するその人の似姿にもなるのです。誰のこと言ってんだろうと思いますが、ここに言われているのは、これアダムと主イエスキリストの類比です。キリスト者にはアダムに似たところがある。アダムと同じように罪に陥って神様が分からなくなり、神様抜きで生きてしまう場合があります。そして土から作られたものとして最後は土に帰っていくようなところがあります。しかし同時にキリストを信じる人というのはキリストの似姿となって復活させられるんです。主イエスキリストがこの地上のご生涯の中で理解をされなかったり、時に手荒に扱われたり、裏切られたり、激しい傷を受けて最後に命を落とされたように、キリスト者たちも地上の生活の中でさまざまな傷を負うことがあり、飢えたり乾いたり疲れたり病んでしまう場合があります。しかしそういう苦難を経てキリスト者はついによみがえりの体に合わされるんです。そして本当に心から喜んで神様に仕えて、自分が永遠の命を生きることを通して神様の御栄を表すように復活させられていくんです。イエス様は復活の先にそういう永遠の生活があるのだということを覚えてこうおっしゃいました。マタイによる福音書の22章に戻りますが、32節です。私はアブラハムの神、 イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ。アブラハムやイサクやヤコブという名前を出されますと、もしかすると私たちはですね、あ、この人たちも死んじゃった人だなって思うかもしれません。しかしこれ、ユダヤの民衆、当時のユダヤの民衆はそう思わないんですね。自分たちの祖先であり父祖であるこれらの人たちはきっと神様の御前によみがえらされて永遠の生活を過ごしているんだというふうに思っています。だから私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるっていうのは、かつていたそういう人たちの神様だったって言ってるんじゃなくて、これを聞いている人たちにしてみると、今天においてアブラハムもイサクもヤコブも神様の前によみがえらされて礼拝してるんだって思ってるわけです。神様は死んだ者の神ではない、今生きている者の神だ。肉体を持って死んだけれども、しかしその人たちがよみがえらされて今天使のような体を与えられて神様の前で礼拝を捧げている。そしてあなた方も復活させられて、そのアブラハムやイサクやヤコブのように神様を礼拝するために加えられるのだって、イエス様はそういうふうにおっしゃってるんです。で、そういう言葉を聞かされたので、その場にいた民衆は驚きもしたし喜びもするんです。このイエスの言葉を聞いて、群衆はこれを聞いてイエスの教えに驚いたって書いてあります。心の底から驚いたんです。この私がそんなふうに復活させられるのかって、そう聞かされたからです。しかしこの日の出来事を聖書から聞きながら、私たちも思えば同じなのじゃないでしょうか。主イエスキリストが十字架の上で苦しみを受けられお亡くなりになりました。しかし3日目によみがえっておられる。あれはよみがえりが、復活の初歩として起こったんだって言われています。で、そうであるならば私たちも今生きているこの地上の生活、さまざまな苦労が多く、また疲れたり破れたり傷ついたりするこの生活、そして最後には死をもって閉じられるこの生活の果てに、さらによみがえりの命があり復活させられることを信じて生きていいんじゃないでしょうか。イエス様はそういう命があなた方に与えられてるんだって教えておられるんです。私たちは今はまだ墓穴の前を歩んでます。墓穴の手前を歩んでいますけれども、しかし墓穴に下ってもですね、さらに栄光に輝く、そういう体が私たちのために備えられているんです。で、そのことを信じて私たちはその命が与えられているということに慰められ励まされているものとして今日を生きるものとされたいと願います。日々の生活の中で本当に私たちの嘆きや苦労を祈りのうちに神様に申し上げ、しかし私たちは最後には神様のもとで完成をされる。キリストがよみがえらされたように、私たちもキリストに似姿とされ、キリストの似姿とされてよみがえらされるのだ。そのことを信じて生きるものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、地上生きている私たちはさまざまなことで体が痛んだり、あるいは心が痛んだり、悩んだり傷ついたり、あるいは自分の思いとは違う行動をしてしまったり、本当に人生がままならないことを日々思いながらこの地上を歩んでおります。あなたはそのような私たちを憐れみのうちに覚えてくださり、そして御子イエス・キリストに結ばれて復活する希望を与えられた神の民の一員にしてくださっていることを感謝いたします。どうか私たちが主イエスから聞かされている誠の永遠の命の希望を持ち続けながらこの地を歩むことができますように、あなたが終わりの日に すべてを本当に豊かに、また好ましく解決してくださることを信じて、今この地上にある日々においても精一杯自分にできる、また自分に考えられる限りのあなたの前に正しく清らかにある生き方を歩んでいくことができますようにお導きください。そのことを通して私たちは今ここで本当に罪を負い破れに取り憑かれてはいますけれども、それでもなおあなたの恵みがこの地上の上に注がれ、確かにあなたの慈しみが私たちの世界の上にあることを表すものとして歩んでいくことができますようにお導きください。主イエスキリストが私たちのために十字架にかかりよみがえり、そしてまた私たちのために祈ってくださっていることをどうぞ覚えながら、私たちが日々歩んでいくことができますようにお導きください。私たちの群れの中にあって今実際に病んでおられる方、また貧しさを覚え悲しみや痛みを抱えておられる方、どうぞその一人一人にも主が共に歩んでくださり、あなたから与えられている完成された命の希望を持って与えられている日々を過ごしていくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。